和也浩二ぴょん、
中澤雅智にゃ、
平井正幸だワン。
さあ今日もやってまいりたいと思いますけどね。
あのね、このいつ話したかちょっと忘れちゃったんだけども、
うん、
いつぞやなんかそのそういえば3人でこうジムに行ってた頃あったねみたいな話をしたじゃない。
なんかダイエットのくだりだったかな。そうなんかそんなのあったね。
う
ん
う
ん、
でその流れで久しぶりにこうそういうのをやってみたいなって思ってたら、
うんうん、
友人に誘ってもらって行ってきたんですよ。
ほうほ、ん、う。
スポーツジムに、
うん、
また、うん、まあなんか招待なんだっけ、2年以上続けた人に来るこう招待クーポンみたいなのがあって、
あ、うん、で友達とか連れてきてその人も会員になってくれたら嬉しいなっていう営業ね
という的なねやつなんだけども、
お友達紹介しましょうキャンペーンっていろいろあるよね、う
ん、てか今やってる最中らしいんだけどね。で行ってきたんだよ、
うん、
まあランニングして、
うん、
で筋トレマシーン使って、やってきてって思ってやってきたんだけれども、
うんうん、
いいね、久々にやったけど。
やっぱり、
うん、なんだろう、こう、体の筋肉が、硬くなってたのが、伸ばされてほぐされた感じ。やってきて。
で、その伸ばし続けてラーメンになって
きた、ね。そうそう。ラーメンマンのあれみたいな感じで、ね、こう、キャラメルクラッチやってから折りたたんで、ゲゲーラーメンにって言って、ズルズルって食べるっていうの。おい
乗ったね
パッて映画浮かぶとね、筋肉マンって偉大だね、ちゃんと見よう漫画。
いや、まあ筋肉マンに関してもね、まあ、ハマってる人にはハマってるけどハマってない人には全然ポカーンだとは思うけどね。
そう、なんだけれども、やっぱいいね運動って。
いいよね、
うん、
またこれからもう少し暖かくなって、
うん、
動きやすくなってくるしね。
そう、う
ん、寒いと四十分待っちゃうから、
うん、そう、うん、だからね、こうそういうのでね、一汗かくのもいいし、
うん、
なんかやっぱすっきりするから、
うん、
やるのはいいことなんだなって思ったよ、
うんうん、素晴らしいね、
うん、楽しかった、
うん、この春この夏も健康的に過ごしてまいりましょう。
お
それではそろそろ行きます。プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも。ダイエットをしていた頃からの習慣で、ほとんどは日常生活でエスカレーターとかじゃなくて階段を使う生活になってます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。昔本当養成所に入りたてだった頃に、中澤くん姿勢悪いから直した方がいいよって言われて、こう姿勢を正しくするのを癖づけてたら、本当にそれが習慣になりました。中澤雅智です。
どうも。姿勢が良すぎて遠くから見ても あれ平井だねってよく言われます。平井正幸です。
ランドマークみたいなもんだからねどっか集まった時、ね、
そんなね、
集合した時
目印、
うん、そうはい。この番組は粕谷浩二、中澤雅智、平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はいはい。
それで春を迎えてさ、
うん、
僕は引っ越すことにしたのだよ。
おお。
で引っ越そうかと思ってさ、
うん、
どこにって思うわけじゃん。
まあね。
どこにって思って。うんうん、で僕の生活圏はほぼほぼ東京中心部周りだし、
うんうん
うん、まあ何かと仕事の面でもそこら辺に移動しやすいところがいいなとか思いながら探しているとさ、
うん
うん、まあなかなかその交通の便がいいくらいの東京都心はどこも高いわけよ。
まあまあそうだろうね。
ああこれは困ったなと思って頭抱えてさ、
うん、
もういろんな本当に有名な街から東京近辺、まあ関東の人以外はあんま知らないだろうなと思う街とか、
あ、はいはい、
いろいろもう調べに調べて、調べれば調べるほどどこにも行けないよって八方を塞がっていくんだけどね、
うんうん、
で気づいたわけ、
うん、
昔から住めば都とか言うけど、うん、一回住むとさ、なかなか、あ、まあ、この街も悪くねえなってなるにはなるじゃない。
まあまあね。
まあ、自分たちが生まれ育った街もさ、
うん、
結局、 自分たちが生まれ育ったからだいぶ好きだし、うん、だいぶこう過ごしやすいんだけど、うん、それ別に街がどうだったからとかってわけでもないじゃん。
まあね、
うんうん、
生まれ育って思い出があるからみたいなところはね。
そうそう、うん、だったらどこでもいいのかなって思って。
ああ、逆にね、
うん。うん。実際その、まあこんな感じで語ってて、いろいろ申し訳ないですけど、東京近辺だったら、なんだかんだ言って、どこでも、もうそうそう過ごしにくいとこってないし。
まあね。
うん。うん、近所のコンビニまで車で10分っていうのは東京ではあんま考えづらいし。
そうだね。
大体なんとかなるわけですよ。
うんうんうん、
じゃあもう、住環境からは一回こう頭をね、目線を外してさ。
うん
うん、
いや、本当にじゃあ、なんていうの？街のブランド、
うん、
的なもの、うん、っていうのから、なんか住む先、住みたいところっていうのを探してみようかなとかいろいろ考えてさ、
うんうんうん。
そう、この際、まあ、最終的には、お金の面で壁に当たるんだけど、
うん、
一旦お金のことは置いておいて、
うん、
住みたい街ってどこかなって思ってさ、
うん、
で、まあ、これ僕がそのそろそろ引っ越そうかと思うんだよねのあたりで二人には結構話したけど、なんだかんだ言って下北沢っていういい街っぽいなって思うんだよね。
まあまあまあね、
うん、
なんか文化の発信地っぽいし、
うん
うん
ちょっとわかんさ、
うん、
文化の発信
っぽいだけでいいんだよ。
そうね、
感覚よ、こんなの。
っぽいね。
なんか、下北沢からなんかこう、いろいろさ、始めていく感じするじゃん。こう、演劇人とかが、いろいろ始めていく感じするじゃん。
ステージの人間はね、
うん、
ステージ側の人間はそうね。うん、なんか、終着点みたいな感じもするんだけども、
いや
円環だよ、こうあの環状線だよ、
環状線
下北から始まって下北にたどり着くみたいな、
えそんな
文化、
そんな墓みたいな感じ、
だからさそうだから
墓場
いや僕が思うに下北から文化は、まあ、確かにスタートするよ、
うん、
でも帰ってくるのも文化が帰ってくるのも下北だから、なんか新旧入り混じりがすごいイメージが、
あだから多分それもあって、うん、こうなんかいろんなものが集約されてる感覚があるわけです。
それはあるかもしれない、う
ん、多分ね、うん、いや分かんないよ、う
ん、分かんないけどね、
実際だから僕下北には特段思い入れがないわけ、
うん、
一時期学生演劇とかやってた頃に見に行ったりとかしてたのがすごく多かったぐらい で、
うんうんうんうん、
でその当時は今のそのなんか地下ホーム工事がされてなかったから、
はいはいはい
はい、すんげー歩きづらいこの街って思ってたぐらいで、
そうね、
そんなに思い入れはなかったんだけど、でもさ、うん、僕らが学生時代の頃って結構そう下北ってなんか有名だった気がするんだけど、
そうね、
2015年の住みたい街ランキング数ものやつかなあたりだと、はいはい、もう全然下北沢とかないんだよね。
え、どこ？
全然ないんだよ、
うん、
で昔からずっと強いのが吉祥寺なの、
うん、ああそうね、まあ、
住みたい街ランキングだから、うん、だいたいこうターゲットはこれから引っ越しを予定する人とかだったりするわけですよ、
うん、だ
から
ま
あ割と若い層がこういうアンケートには答えるんだけど、うんうん、吉祥寺もほらなんかこう文化の発信地みたいな感じするからさ、
うん、そうね、文化の、まあ、結構ね、いろいろ試してる街ではあるよね。
それこそさっき中澤さんが言ったけど、新旧入り乱れてるっていうのが多分文化だと思うんだよね。
ああ。
昔からあるいいお店とか、
そうね。
なんかいい人とかもいて、
うん、
で、そこに新しいものが入ってくるみたいなのが、多分文化な感じすると思う。
懐広いよね。
うん。
街、
うん、
の。
ああ、吉祥寺が、
うん、吉祥寺も下北も。
ああ、そうそうそう。うん、なんだか、まあ、僕最近よく思ってるけど、やっぱさ文化だったり、まあ、表現エンターテインメントだったり多くのものっていうのはさ、やっぱ新しいものが入りながら古いものが育ちみたいな、
うん、
で古いものが息づいてるから新しいものが芽吹くみたいなとかあるわけじゃない。
確かにそうだね、
そういう新旧入り乱れてっていうのは確かにこうあるなって思うよね、うん、であとなんかあとはもう本当恵比寿とかね
恵比寿か
目黒とかね 品川とかね、
うわ
もうシティだね、
それなんか
これはもう多分イメージがまた別のところで、うん、高いシャレオツなところに住みたいみたいな、
住みたいって話だもんね、うん、そう住めるかどうかじゃなくて、
そう、それこそ全く真逆のアプローチだと思うの、うん、絶対住もうと思ったらすんげえ大変だしお金もすんげえかかるから住めないけど住みたいみたいな、
なるほどね、
多分そうい こう高級感から来るイメージっていうのもあると思う、
じゃあ住もじゃなくて住みたいなの、
スーみたいに、
そう
スーみたい
に、別に僕らリクルートと癒着ないからスーも押したりする必要もないんだけど、そうそう、であとだから特に多分2000年代入ってからとかは横浜とかが急にね、
ああ、ね、まあまあまあまあね、新線が伸びたからね、
あそう、うん、電車も良くなったりするし、うん、まあ、横浜近辺のそのなんていうのやや国際的なムード
はいはいはい
とかが、まあ、やや国際化社会、うんの現代日本でいやいや受けてるのかもしれないね。
横浜、まあそこもね新旧激しい文化激しいところであるけどね。
うん、
秋葉並みではないけれども
。あとはそのランキングトップ10の中で9位10位ぐらいに池袋新宿あたりのまあまあなところが入ってるっていう。うん。なるほどねって感じだよね、
うんうん、
なんかこの街ブランドが一回上がって落ち着いて人が住んでるし商業も落ち着いてる街がなんとなく安定みたいな、
まあね物が溢れてる方がいいんだろうかね、うん、
僕も池袋新宿あたりだったら住みたいな、
うんうんうん
うん、いやもう、ね、渋谷にはあまり住む気にならないんだよね、
なんだろうね、
疲れちゃうんだよ、なんか渋谷ってみんながなんか背伸びしてない、
いやまあなんかなんかなんだろうね、
なんかいつもみんなふくらはぎつりそうになってる気がしてさ、
ああなんかこう頭ピーンって無理やり伸ばしてる感じはある、うんうん、
だって渋谷あたりって大体その、うん、さあ埼玉とか神奈川のあたりの人がみんな一生懸命出てきてるわけじゃない、渋谷あたりに
千葉とかね、
うん、かちょっともうちょっと大変そう、息が詰まるんだよ、
そうなんだろうね、
新宿はさ2丁目3丁目も含めてさ、もうなんか都会で自分らしくいられるみたいなところがちょっとこう押し出されてるみたいな、
うんうんうん、
なんか
なんだろうね、
なんかいろいろあっていいんだよ感が新宿には強いよね、
うんうんうん、
でもう池袋あたりだとみんな埼玉人だろみたいな空気があって過ごしやすいじゃん、
ほう
なんかわからないでもないな、
特別僕の偏見が入ってますけど、うん、今のコメントには、うん、でもまあ感覚よ、感覚そんな感じ、
ね、う
ん、
渋谷はなんだろうね、こうあの意地張って行った結果みたいなところは、
そうそうそうそう、
感じるかもしれない、
だってうちら恵比寿寄りだしぐらいのところもあるわけじゃん、
恵比寿な、うん、さっきの話な、
まあだからちょっと疲れる街は嫌だな、
うん、
でもなんかこう一応こうプライドやポリシーや志があるからさ、うん、なんかこうなんていうの、手頃なベッドタウンなだけでこう場所も選びたくないっていうさ、
まあまあね、
なんかもう悩んじゃうよね、引っ越すとなると悩んじゃうよね
やっぱ なんだろうね、変な話だけどさ、こうそのアンケートとかもさ、
うん、
あのまあ、広く聞いてもそのなんだろう、こう文化人が選ぶあれではないわけじゃない、文化人圧倒的に少ないわけじゃない
そうだね、
言っちゃえば
そうだね、
文化人にとって
芸能人で言えば、うん、圧倒的に本当目黒だったりあたりがすごい強いんだよね、
うんうん、
あとは港区方面、
そうそうそう、そうだろうね、
うん、
だから文化人にとってのベスト10の中にはもう絶対下北とか中野とか、
うん、
秋葉とかが入ると思うんだよね、
秋葉とかもね、まあ、行って楽しいけど住むには辛いって思うけどね、
まあまあね江戸川区のあたりとかね、 あるような気がするんだけどね、
うん
うん、結果どうすんの、
え結果はまだ決まってない、
うん、そうなんだろうねここまで話しといてそれだもんね、
いやそれこそだから住みたい街はあるけど、うんうん、あとはだから最終的に当たる壁よね、住めるかどうか
だよ、そうだよね、
うん、もう収入5倍欲しい、
あ収入5倍欲しい、
うん、5倍やったらもうちょっとねーって思いながら、うんうん、まあでも引っ越すんでね、うん、これからも頑張っていこうと思いますよ。 いろいろ身辺整理して、うん、心機一転頑張っていきたいと思っている今日この頃ですよ。はい、
はい、
それでは、一旦お知らせを挟んで後半は何の話をするのかな、
な
決まってないけど、一旦お知らせ挟みたいと思います。
はい、
中澤雅智です。プロジェクトワンサイズで月一コラム企画始めました。大好きな作品たちについて中澤雅智的ヒロイックな視点から書いていきますので、毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでください。中澤雅智でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
はい、僕ね、結構自分の出演した作品とかは、うん、こう、いただけるのであればいただいて、
うん、
自分で確認したりするんですよ。
うんうんうんうん、
で、その中で、アプリゲーム、
うん、
夢王国と眠れる100人の王子様っていう作品があって、アプリがあって、それを始めたんですよ。
うん、
で、始めてしばらくして、そのアプリの中にスコアチャレンジっていうのがあって、
うん、
パズルゲームなんだけれども、まあ、点数を稼いでノルマを、上げていくみたいなのがあって、うんうん、これをやってるときに結構、多分プレイヤーの中ではそれなりに高い点数を取って、
うん、
よっしゃーってなってて、
うんうんうん、
でそれをツイッターとかでつぶやいたら、なん やりすぎじゃないですかって心配されて、うん、あれって思って、僕ってそんなに夢中になってやってんのかって思って、でいろいろ思い返してみたら、
うん、
僕ってゲームにしてもスポーツにしても、オープニングで話したジムに行った時もそうなんだけれども、
うん、
もうランニング、ジムの話だったらランニングマシーンを一番最初にやったんだけども、ランニングマシーンを始めて3分後にはもう全力で走るっていうのをやってて、
うん、
体温めるじゃない、もうなんか体をこき使うみたいな感じでトレーニングしてて、
うん、
限界トップアみたいな、
そうそうでゲームもやり始めて3、4日ぐらいかなは、結構がっつりずっとやってるみたいな頃もあったりして、
うんうんうん、
最近はそうでもないんだけれども、とかあと漫画読むのとかも、
うん、
もうなんか全巻揃ったらずっと読んでるみたいな感じのことがあって、僕なんかすっごい夢中になる人間なんだな、でスタートダッシュ型なんだなっていうのに、うん、最近ちょっとなんとなく思ってはいたんだけれども、やっぱそうなんだって再認識して
一旦集中し始めたらもう脇目も振らずみたいな、
脇目も振らない、
ほんとだよね、
よくない
収録の合間とかに僕がちゃんと打ち合わせをしようと思ってるのにゲームやってっから何やってんだよっつったら、ああとかとかっていうぐらいすごい夢中だったもんね、あの時期ね、
そうそうそう脇目も振らずにやるっていう、これ、まあ、悪癖だね悪癖だと思うんだけれども
いや没頭するのはいいことだよ、
うんうんうん、
それはそうだよ、もう僕なんかね逆に言うと結構その博愛主義だからね、
うん、
あんまり没頭しないんだよね、
うん、
全体的に表層を撫でるのが多くて、
うん、いや違う、
いやそこまで没頭したいなって僕は羨ましくすら思うよ、う
ん、あのね僕多分ね、いや粕谷は真っ当なんだよ、真っ当な思考を持ってるんだよ僕なんかやっぱ多分思考がガキだから、子供だから、
うん、
なんか今やりたいことを優先するんだよね、
うん、
なんかやっぱ自分の行動を見てると、
うん
うん、いやそこかなって思ってて、
うん、いや
楽しいんだけどね、
いやそんなことない、本当にもう没頭することはいいことだよ、
うん、
素晴らしい、
うん、どうすればいいかな、今なんとまだ今ちょっと落ち着いてき始めた、
いやそのままでいいじゃん、うん、そのままで、
まあね、
うん、
うん、ただ没頭してる間の 3,4 日間は あんまり役に立たない人間になるんだけど、
うん、いいじゃない、うん、いずれ冷めるんであれば。
冷めない、そうね、クールダウンはするね、
うんうん、そう、
やめることはあんまないんだけれども、クールダウンはする。
そしたらもう没頭しといた方がいいよ、うん、今のままでいいよ。
そう、
うん、
いいの今のまんまで、
うんうん、こうなんか好きな食べ物が見つかったらそればっかり食って、
あ、そうなんだよ、
永遠にそればっかりだと困るけど、そのうち普通の食べ物になっていく、馴染んでいくわけじゃん、
うんうんうん、
だったらまあ食べたい時に好きなだけ食べたらいいじゃないって思うよ。
あー、なるほどね。
わざわざ別に我慢する必要もないし。
でも確かに好きな食べ物とかもさ、そればっかりになるんだよね、そのお店とかに行くと、
うん、
うん、なんだろうね、こう他にあんまり試そうとしなくなっちゃう。
ああ、
安心する、安定するのかな、安心するのかな、なんかそういうのない、こう、うん、
いいじゃん、それはだから全然オタク気質として健全だよね、うん、
あ、
好きだってなったらのめり込む。
そうね、うんうん
うん、
うん、
それでいいんじゃない。
なるほど、
うんうん、いや、そうやってね、没頭できる人こそがね、うん、なんかこう、まあ、情熱的になれるし、
うん、
何か作ろうとした時に本気になれるわけですよ、
うんうんうん、
僕みたいなね薄っぺらな人間はね、なんかもう何やろうとしてもまあまあすぎてね、もう僕は最近自分に嫌気がさしてるよ。
違う、そうじゃないと
できない、もっと本気になれよ僕って思ったりしてるよ。
そうじゃないとできないこといっぱいあんじゃん。
どういうこと？
もう僕なんてもう全力、なんか手に持ってるものを全力で、例えばさ、手のひらにさ水をさ汲むじゃない、
うんうん、
これを持っていくのに対してさ、
うん、
あの全力で走るわけよ、
うん
う
ん、
うわー、だってで、はだんだん走ってることが楽しくなってきて、自分の手のひらに水があることを忘れちゃうんだよ。うわー、走ってはっはってついて、手のひらを見た時に水全然こぼれてるっていう。違うじゃんっていう。
いや、でも、うん、早く走って多分誰よりも最初にゴールするわけでしょ。
じゃあゴールが目的じゃないから、水持ってくのが目的だからって怒られるから。で、そう、この間昨日ね、うん、打ち合わせで、うん、あのファミリーレストランに行ったの、うん、でそこドリンクバーがあるんだけれども、
うん、
ドリンクバーまあ、家族連れが何人かいた中で、
うん、
男の子がメロンソーダをね、子供用のカップに入れて、うん、まあ、自分で一人でやって、まあ、親とかも隣にいるんだけれども、
うん、
あの注いでこう自分の席に戻ろうとするんだけれども、うん、もう飲みたいから、
うん、
こう飲みながら、ちょっと飲みながらこう席に戻ろうとする。そしたらもうべしゃべしゃになってて、
あ
なんか既視感あるなこれと思って、これ俺じゃないと思って。
いた。
いや、実際にドリンクバーでは僕はやんないんだけれども、これなんか気持ち的にはそこなんだろうなって思って、
あ、
なんでそう、まず戻ってからでいいじゃんって思ったんだけども。
いや、素晴らしいよ、うん、もうそういう少年の心を
飲んでおきたい。
だって中澤さんさ、うん、その生活、うん、スタートダッシュで没頭する生活、
うん、
楽しいでしょ。
楽しい。
それはもう、それが一番の幸せですよ。
また後後悔するけど、超楽しい、ね。
いや、中澤さんが幸せでいてくれることが、やっぱり僕としては一番の望みだからさ。
なんで俺こんなに恵まれてんだろう。
超楽しい時期を、だから次から次へと生んでいくわけよ。
うん、
それは素晴らしく幸せよ。
なんか夢中にならない？
なるなる。
うん。ガンプラ作りとかさ。
あるある。
うん。うん、
やっぱり、集中しちゃうよね。
集中しちゃう、うん、ずっとやっちゃうよね、
うんうん、寝なきゃって思う。
僕はもうすぐ思い出しちゃうから
ああやることとかね、
現実はすぐ思い出しちゃうから。
でもそれができるのすごいよ。
いや、でも楽しくないよ、没頭したいよ。
あ、
でも唯一没頭するのは、僕は本当誰よりも眠りを貪るよね。全てを投げ出して眠りに走る時はある。それは確かに2人にも負けない自信はある。
現実逃避だけどね。
それこそ中澤さんのじゃないけど、うん、もういろんなやらなきゃいけないことを全部放棄して寝るっていうことはたまにある。そういうことはあるね。
僕もね、やんなきゃいけないことまでは放棄はそんなしないんだけれども、ただやや作業は遅れちゃうかなっていう、うん、ちょっとすいません、あの頭地面にこすりつけて謝りますっていう気持ちはあるんだけど、うん、
だから一緒かもね、うん、
なんかね、
僕の眠りと一緒だよ
結果的にね、
その没頭は、
うん、そうかもしれない、
みんな一緒、
うん、
まあ、でも僕はね、すんげえ寝てもそんな楽しくはならないけどね。
落ち着きはするんじゃない。あでもやっぱ 目覚めた後あーってなる。
うんうんうん、
じゃあちょっとやっぱ似てんのかもしれないね、
うん、似てる似てる、うん、後悔はするんですよ、うん、でもその時最高に幸せなのがいいですよ。
まあね、
うん、
まあなんか30過ぎて何の話してんだって感じなんだけど、
まあ、だんだんね、年関係ない、年関係ない、そ
んなの。だんだんね、さすがに学生時代とかあの20代前半とかのあのこうこうもうドロドロになるような後悔まではしなくしないバランスは取れるようになってきたんだよ ね、ま
あ、ね、大人として経験を積んできたからね、
うん、そうそうそうそう、ここは破っちゃダメだみたいなところはね、
うんうん
ね、なんとかなるようになってきたんですよね、うん、っていうなんかこうちょっと言い訳みたいなこと
でもいいな。最近はじゃあ新しいなんか没頭あんの、うん、
最近没頭してること、夢百が落ち着いてきて今没頭したいなって思ってるのは、
うんうん、
今年の10月終わりにやる舞台の準備、
あ、
それな
し始めてんだけどね、
うんうん、
リアルなやつだリアルなやつ、遊びだけじゃないやつ、
そうそうそうそう、いや楽しいんだよ、うん、こっちも楽しいんだ、
うん、
結構自分のやりたいと思ったことを盛り込み始めてるから、
うん、
だんだんどんどんどんどんもう楽しくなるだろうなって思ってるんだけれども、だんだん形になってくのはより楽しいからさ、
うんうん、
だから今はもうそっちに没頭していかなきゃっていう感じで、
うん、
なんかね、うん、やってますよ。
そうだ、あ、ちょっと話変わるけど、
いい、
5月に僕が出演する舞台なんですが、
うんうんうん、
真心18番勝負さんのインジアティック、前回ちょっと席数に関して一公演25席とか言ってたかもしれないんですけど、それがA 席 B 席 C 席っていう風に分かれていて、でそのそれぞれの A、B、C の数がそれぞれ20何席ずつっていうことだったらしく、ちょっと総数が25席ではないです。
3倍とか
やな、3倍なのですいませんでした、ちょっとこちらのミスです、勘違いでした、
ブロックください。
それは僕公式の情報を平井さんがリツイートなりなんなりしてるのを見てて、あーって思ったよあーって思ったから、みんな知ってる知ってる、そうそうそう、大丈夫です。
改めてすいませんでした、
う
ん、
ね。
でもまあどっちにしろ席数が多いわけではないので、うんうん、お申し込みご予約はお早めにですね、
はい、18日からなのでちょっともうしばらくお待ちください。
はい、はい、さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は4月21日火曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せくださいませ。
もろもろ僕らの情報などは新しくなったプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info をぜひ見てください。
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
そろそろブログを更新したい中澤雅智と、
そろそろ春向けに部屋の模様替えをしたい平井雅之と、
ちょろちょろブログを書いたり部屋の模様替えをしたりしているよ、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
和のつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
さよなら、
ありがとうございました。